11月24日、礼拝を始めます。差し支えのない方は、お立ちください。新聖歌の、新聖歌312番を歌って、神様を褒めたたえましょう。お座りください。お祈りします。天の父なる神様、主の御名を褒めたたえます。一週間あなたが共にいて、一人一人 守り導いてくださって感謝します。ありがとうございます。神様、つくづく思うんですが、私のような盲人は白い杖を持って歩きます。白い杖は私の前を一歩前を進んでいます。まさにそれと同じように、神様、あなたは私たちの進む道を一歩前を進んでくださって、私たちを守り導いてくださいます。ありがとうございます。今日の礼拝、子供たちもあなたが共にいてくださることを喜びとすることができますように導いてください。この礼拝を祝福してください。この新しい一週間も、私たちのうちに住んでくださる聖霊が御言葉を思い起こさせてくださいますから、その御言葉とともに生活できますように助けてください。感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんと一緒に主の祈りをお捧げします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が御のものとされますように、御が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許します。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みにお救いください。力とにです。アーメン。子どもたちのためのプログラム2つ、賛美と祝福式ですね、続いてお願いします。
はい、賛美しましょう。 最初から気づかなかった、
つかなかった、イエス様の愛に。
では続けて子ども祝福式をします、では吉尾君と圭太君からいいでしょうかね。前に出てきてください。で、役員の方も前に来ていただいて、はい、平山さんと小沢さんと加藤和子さんも一緒に前に来ていただいていいですかね。はい、ではお祈りします。皆さんもどうぞ心を合わせてください。
いつも喜んでいなさい。
お祈りします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。神様、吉尾君にいつも喜びを与えてくださっていることありがとうございます。柔らかな心のまま成長し、家族を、友達を、また教会の人たちを大切に思う心を与え続けてくださっていることをありがとうございます。今ある与えられた人生の一歩一歩を楽しむことのできる心を吉尾君に与えてくださっていることもありがとうございます。受験が控えています。これからまた新しい一歩に向かおうとしています。あなたが託してくださったこの子を教会が責任を持って祈り、あなたの愛の中で続けて喜んで歩んでいくことができるように導き助けてください。右にも左にもそれずまっすぐあなたに、その愛の中に歩んでいくことができますように心からお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では教会からプレゼントを一つお渡しください。はい、では圭太君のために祈ります。皆さんも共にお祈りください。愛する私たちの天の地なる神様、あなたのお名前をあがめます。圭太君を ありがとうございます。神様、御言葉に対して本当に豊かに考える力を心を与えてくださっていることを心から感謝いたします。その一言一言にハッとさせられ気づかされることがあります。神様、たくさん考えているその心にあなたが一つ一つ答えてくださることを信じてお名前をあがめます。吉尾君も勉強、吉尾君と同じように啓太君も勉強がたくさんあって忙しくなってきていますけれども、神様、あなたとの交わりも続けて豊かに持っていくことができますように助けてください。恵みにあって大きくあなたの御手の中で守られて成長することができますように助けてください。啓太君も受験が控えています。神様、あらゆる緊張感や災いや事故やいろいろなものから守ってくださって、勉強する楽しみや喜びを与えてください。そして一歩一歩進んでいくその道の先にイエス様がいつも一緒にいてくださったと覚えることができるようにどうぞお守りください。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているその愛を啓太君が手放すことなくあなたの祝福のうちを歩みますようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、教会からプレゼントを渡していただきます。何年生になったかだけそれぞれ言っていただいていいですか。高校3年生です。はい、吉尾くんです。よろしくお願いします。はい、中3です。啓太くんです。はい、ありがとうございます。はい、はい、座っていいです。大丈夫です。伊藤家は誰が来れるかな。はい、もうちょっとこっちに行った。はい、じゃあ代表して遠隔的にお祈りしましょうね。はい、はい、ではまずさえちゃんからお祈りします。愛する神様、お名前をあがめます。さえちゃんを私たちのところに送ってくださって心からありがとうございます。あなたは決してさえちゃんを見放さず決して見捨てない方です。お名前をあがめます。たくさんのことを考え、たくさんの人に思いを寄せ歩んでいるさえちゃんの心を続けてどうぞお守りください。部活も勉強もたくさん毎日やることがあって忙しい日々かもしれませんが、さえちゃんが重荷を下ろす心を知ることができますように、決して見放さないあなたの恵みを知っていくことができるように心から願います。神様、教会の祈りの中で愛の中で彼女の心が守られて成長していくことができますようにどうかお願いいたします。さえちゃんに与えられている良いものを神様、さえちゃんが気づきそれを喜んで神様にお捧げすることができますようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではプレゼントを私に言ってあげてください。いる、いる、あ、いると思うよ。はい、しゅんくんにも渡していいですよ。あ、祈る前で、あ、祈ってからじゃなくていいです。はい、 はい。ケイちゃんはちなみに何年生になりましたか？4年生です。はい。伊藤ケイちゃんのために続けてお祈りしたいと思います。役員の方どうぞ手を置いてあげてください。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。愛する天の神様、お名前をあがめます。ケイちゃんをありがとうございます。私たちの間に託してくださって、心から感謝をいたします。神様、その柔らかな心と、その愛らしい心をあなたが与えてくださっていることをありがとうございます。神様、ケイちゃんの中にあなたと共に歩む喜びを続けて増し加えてください。いろいろなことを見たり聞いたり勉強していきます。教会で与えられた時間はわずかです。世の中に送り出されて、世の中の情報の中に置かれますけれども、ケイちゃんが自分の道をあなたに委ねていくことができますように、そしてあなたに信頼し、あなたが成し遂げてくださると信じていくことができるように助けてください。クイズを考えたり、大人たちとたくさん遊んでくれる、その心もありがとうございます。あなたがケイちゃんを通して与えてくださる気づきも、一つ一つ心からありがとうございます。祝福してください。この小さな魂を、あなたが続けて守って導いてください。あらゆる怪我や災いから、どうぞお守りください。感謝をします。皆さんのお祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。伊藤圭ちゃん4年生です。ちなみに、さえちゃんは中2ですね。はい。次お祈りするしゅんくんは、何歳でしたっけ？ 6 歳。今度1年生ですね。はい。ありがとうございます。はい。いいよ。はい。では、しゅんくんのために祈ります。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。しゅんくんをありがとうございます。あんなに小さかったしゅんくんが、話すようになり、歩くようになり、考えるようになり、いろいろな願いを持つようになり、神様、人は成長するんだと教えてくださっていることありがとうございます。これからも、いろんなことを見ながら、聞きながら、考えながら成長していきますが、その心に、いつもイエス様を覚えることができますように、僕はイエス様に愛されている。僕は神の子だと。イエス様を信じ、イエス様の御名の中で成長することができるようにどうぞお守りください。右にも左にもそれることがありませんように、まっすぐイエス様に向かうことができますように。文字が書けるようになり、言葉が理解できるようになっている、その心に、イエス様、触れ続けてくださって、身腕でしっかり抱いてくださって、その心と体の成長をどうぞお守りください。託された子供たちの成長を、教会が喜んで、責任を持って祈っていくことができるように、どうぞ私たちにも祈りを与えてください。神様、すべてをあなたの御手にお委ねします。皆さんのお祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。はい、役員の方どうぞお守り、お戻りください。と、子供は以上ですね。はい。また。はい。子供祝福式をこれで終わります。
今日の聖書箇所を朗読します。今日の箇所はヨハネの福音書一章の16節。もうヨハネの福音書はすぐ開けますよね。ヨハネの福音書、一章の16節。それでは読みます。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。この御言葉の中に含まれる言葉が説教題です。説教題は恵みの上にさらに恵みを受ける。
はい、お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちがどこを歩んでよいかわからないのではなく、こうして御言葉が与えられ、進むべき道が教えられていることを心から感謝をいたします。心を開いてあなたの御言葉に聞くことができるように助けてください。私たちの心をどうぞ柔らかくしてください。語る者が付け足しをしたり削ることがないようにお守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。そうですね、風がだいぶ冷たくなって、教会も先週から、いろいろクリスマスの準備を始め、クリスマスの飾りを飾ったり、聖火台の練習を始めたり、いよいよクリスマスを迎えるんだなとなっていると思います。アドベントと言われる対抗節、クリスマスを待ち望むという期間が来週から始まりますけれども、暦の上でですがね、始まりますが、救い主を待ち望む時なんだなということを改めて覚えます。先ほど読んでいただいたヨハネの一章16節、このヨハネの一章もこのクリスマスの時期、アドベントの時期によく開かれるところです。1節から3節を、お読みとします。ヨハネの福音書の1章の1節から3節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと。はじめに言葉があり、天と地のすべてが言葉によって作られ、そうやってイエス様が言葉である、イエス様を救い主とか御子とかいろいろな表現で表しますが、ここでは言葉として表し、その言葉というのは神の力であり、神様のご意志であり、そして神と共にあるイエス様ご自身であり、イエス様も神である。言葉というところにたくさんの意味が含まれています。で、そして4節5節を読んでいくと、この方には命があった、 この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。言葉であるイエス様は誠の光であり、この方に永遠の命がある。全人類の闇の中、罪の現実に来られたんだと。そんなことが一章の前半のところに記されています。そして少し飛びますが、14節に行くと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉であるイエス様が人となられて、神であるイエス様が人となられて私たちの間に住まわれた。まさにクリスマスと言われるものです。言葉であるイエス様には力があり、神と共にあり、神であり、天と地のとすべてのものを作り、その力があり、ご意志があるイエス様ご自身が人となられて、人の間に住まわれた。少し前に戻りますが、10節と11節を見ると、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。世は、世の中は、民は、言葉が人となられたこと、言葉が神であること、それを受け入れなかった。それは今も受け入れないという現実があることを覚えます。当時受け入れなかった理由と今受け入れない理由、それぞれあるかもしれません。もっと違う救い主が止まっているので受け入れないとか、もしくは本当にこの方が救い主と信じてよいのかと迷うこともあるかもしれません。誰も信じていない中で自分一人で信じること、それで周りを気にし信じてよいか迷うことで受け入れないということもあるかもしれません。いや、そもそも納得できないということで受け入れないかもしれない。世はそれを受け入れなかったとあるのですが、12節を見ると、しかし受け入れた方もいる。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。世は受け入れなかったけれども受け入れた人たちもいる。その信じた、受け入れたという人たちには恵みを受け神の子とされる特権が与えられたと記されています。バプテスマのヨハネがそのことを証ししているのですが、そして今日読んでいただいた16節です。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと。恵みが一度で終わらない、繰り返しある、続けてある、その恵みは満ち満ちている、次から次へとあるということをバプテスマのヨハネは言おうとしているのです。恵みの上に恵みはさらにある。皆さんはそんな恵みの、恵みいっぱいの神様の、ご愛、神様の導き、神様の恵み自体を味わっておられるでしょうか。恵みの上にさらに恵みを受ける。私自身、ヨハネの福音書を何度も読んでいたはずなんですが、ああ、こんな表現があったのかと、改めて新しい気づきでもありました。恵みの上にさらに恵みを受ける。 恵みがいっぱいというより、ある時にこんな声を聞いたこともあります。恵みを受けていないはずはないけれども、恵みをあまり感じられない、恵みはどこにあるんだろうか、恵みとは何だろうかと。この方を知らなかった、この方を受け入れなかったではないはず、受け入れたはずであってもどこか恵みがわからない、いやもしかしたら受け入れてないのかもしれない、恵みが感じられない、そんなことは私たちの中にあるかもしれません。例えば恵みが感じられないとき、忙しくて神様との交わりが薄れている、祈る時間がない、聖書も読めない、御言葉に触れていないと、という時があります。どこかイエス様と近くない、深くない、そんな時に私も、あ、牧師夫人に祈ってもらえばいい、そんなことを思った時がありました。祈っていただいても何か変わらない、あなた自身が御言葉を読みなさい、あなた自身が聖書に触れなさい、そんなことも言われました。誰かに頼るのではなく、自分自身が忙しいという理由を作って、神様との交わりが薄れていくと、祈る時間も聖書を読む時間も御言葉に触れる時間もなく、恵みが感じられないということはないでしょうか。他には例えば自分自身の罪を認めない、罪に対して悔い改めをしない、悔い改めないときは神様に心が向いていません。私は間違っていない、私は正しい、まあ、そんなふうに祈らない、祈れない神様求めないところに恵みどころではないということもあるかもしれません。または体調が良くない、仕事で悩みがある、経済的に不安がある、そんなストレスに覆われているような心が重いとき、心がつらいときに、試練が妨げになってしまって、心配が先に行き、心配が先に行きと、恵みなんて、と、私に恵みはないと思ってしまうことがあるかもしれません。まあ、こんなに恵みが感じられない現実ばかり申し上げてもあれなんですが、もう一つだけ。もう一つだけ言うとすると、恵みが感じられないところに私たちは信仰の情熱が薄れているかもしれない。クリスマスに対しても復活に対しても、いろんな意味で、礼拝もそうかもしれません、他の聖書の箇所に触れても、ああそれは知っていると新鮮味がなくなり、慣れていってしまって、イエス様を求めようという信仰の情熱や願いがなく、心が冷めて恵みも感じられないということがあるかもしれません。それぞれにいろいろな理由があるところで、もし私たちの中に恵みが感じられない、恵みの上にさらに恵みなどとは遠いと思うときに、神様が言葉によって完全な力を持って、その力を表されたことよりも、神様が正しいお方で、この方に義がある、 ことよりも、神様の知恵よりも、私の現実、自分の現実がいろいろな理由で大きくなっているときに、恵みが感じられないということがあるかもしれません。まあ、改めてだからこそ、クリスマスを待ち望み、イエス様が来られたことを共に、この世界中が覚えようとするときに、イエス様を待ち望む。私たちにとってはもう一度来られるイエス様です。そのイエス様を待ち望む心の準備を、このアドベントの時していきたいと思うのです。どんどん忙しくなる年末かもしれません。やることが多すぎると。だからこそ、恵みの上に恵みを受ける。その恵みを味わっていきたいと思うのです。何度も開いたことのある聖書の箇所ですが、詩編の23、そこには、誠に私の、6節です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうとあります。恵みが追ってくるのです。それは途切れないという意味もあります。取り囲むんだという意味もあります。恵みが追ってきて、その恵みは泉のように決して乾かない。私たちの側でいろいろな理由を持って恵みが感じられないということがあるかもしれませんが、聖書は恵みは追ってくるように、溢れるように、尽きることのないものとしてあなた方にあると聖書は教えているのです。先週ヘブル人への手紙を開いていました。4章の16節には、大胆に恵みの御座に近づこうと招いています。恵みの御座に近づこう。恵みは追ってきている。私たちがかわしたり逃げたりしていないか。いや、そんなことよりも恵みというものがそもそもわからないんだ。いろいろな思いを持たれるでしょうか。そもそも恵みというのは何であるのか。エペソ人への手紙2章を開いていただくと、エペソの2章、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵み、それは救いだと。救いに導くのは神の恵みである。そしてそれは行いによるものではなく、誰も誇ることのないために、一方的に神様から無償で与えられるものであると。そしてローマ人への手紙、ローマ3章24節、ローマ3章24節には、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められる。神の恵みにより義と認められる。五章八節は、イエス様のその罪のために死なれる、その死を通して恵みが表されるんだということを言っています。テトスやスト、いろいろなところにもあります。救いは神の恵みによる、憐れみによる。永遠の命、永遠の望み、それが神の恵みによると教えています。 救いと関連しているということが私たちが気づくところではないでしょうか。救いの喜びに立ち返ろうということもよく言いますが、あの時にあの恵みによって救われている。恵みは私たちに示された大きな神様の救いに導くものである。恵みによって救われ、恵みによって義とされ、神の恵みは無償で一方的に与えられるものである。救われた喜びに立ち返って恵みは味わっていくんだと。そしてもう一つ、この箇所も開いておきます。第二コリントの十二章の九節です。第二コリントの十二章の九節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。恵みというのは弱さの中に十分にあるんだと。その弱さの中で私たちを強め、励まし、支えるんだと。このところでパウロは弱さと言われるものを取り除かれたわけではない、弱さを持ったまま歩んでいくところで、弱さの中に十分なんだと言われて言っています。弱さを喜びとすることができるのは恵みによると。これが取り除かれて、これがなくなってという強さではなく、これを持ったままでも励まされ、支えられる、そんな恵みを神様は与えてくれると教えています。そもそも恵みというのは無償で与えられるものであり、行いによらないものであり、神様の力、神様の許し、神様の愛が示されています。そこには私たちが日頃の助けであったり、忙しい中にあってもその心が守られていることであったり、近づく者に大胆に与えられるものであると私たちは覚えていきたいと思うのです。この恵みは誰からでもない、イエス様を通して受け取るものであり、受け取ったものである。イエス様を通して恵みを受け取ると約束され、イエス様を通して恵みを受け取ったという事実が私たちの中にはあるのではないでしょうか。恵みの上にさらに恵みを、恵みが追ってくるようにある約束を私たちは覚えていきたいと思うのです。いくらでもある、どれだけでもある、いつでもある、その恵みを私たちは受け取る。ないのではない、招かれているのです。誰もが恵みの御座に近づきなさいと、この恵みの上にさらなる恵みを受け取りなさいと差し出されているので、受け取るのは私たちだと。心を開いて差し出されたものを手にするのは私たちであると覚えたい。一歩踏み出す方はあるでしょうか。恵みの上の恵みをさらに味わっていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。恵みの上にさらに恵みを受け取っていくことができるように助けてください。イエス様のその招きに大胆に近づいていくことができますように、救われた喜びが 色褪せることなく私たちの中にあり続け、それを受け入れるものとして、受け入れたものとして恵みを味わい続けることができますように助けてください。忙しさの中にある方も、罪の現実で葛藤する方も、さまざまな体調や仕事や不安やストレスに覆われる方も、信仰の情熱の波の中にある方も、神様、救いの喜びに立ち返って恵みであるあなたご自身を、イエス様ご自身を求めていくことができますように、そして今週恵みいっぱいのあなたとの交わりを持つことができますように心からお願いいたします。神様の完全なお力が、義が、知恵が、私たちの現実よりも小さくなってしまうことがありませんようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌183番、新聖歌183番を歌って、まあ御心を、私たちの胸の中に思い起こしましょう。 献金の時を持ちます。今日のご奉仕は、そうそう、桜庭さん、よろしくお願いいたします。
愛する天の父なる神様、私たちは、あなたを受け入れた者として、恵みを、与えられ、そしていつも、受け取らせていただいております。神様のこの深い、愛に感謝し、献金を、お捧げいたします。皆様のお祈りに合わせて、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。どうもありがとうございました。照英として新聖歌62番を歌います。その後祝祷をしていただいて、さらに報告をしていただいて礼拝終わります。ごめんなさい、ご起立いただけますか。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
はい、ご着席ください。